どうも、矢神美代です。すっかり寒くなりましたけど、皆さんお元気にお過ごしですか？どこもかしこも不景気なこのご時世、道行く人の顔もなんや浮かへんような気がします。そんな毎日にこの番組がちょっとでも息抜きになってもろたらええと思ってますね。そやかて3人も集まって G1 を外し続けてるようでは目も当てられません。ええ加減しっかり当ててよ。ほな、そろそろ M ラジ始まります。
あ、皆さん、風邪ひき大丈夫ですか？体調の方は？
ひいてます、ナウ。
ナウですか？
はい。
深呼吸ないね。
深呼吸ですね。面白いもんで、薬飲むと治って、あ、大丈夫かなと思って飲まなくなると風邪ひいて、また飲んで治ってって繰り返してますので。
長いやつですね。
わかりやすい体やね。
ちょっと今僕はあんま滑舌悪いんですけど、これ口内炎なんですよね。
痛かった。
なるほどね。
はい、
僕もちょっと年末ここに来てちょっとガタン来てますね。
ミュウさん、飛蚊症？
いや、
飛蚊症そんなわけじゃない。
片頭痛から来る前兆みたいなものなんですけど、それが始まると後で片頭痛が始まるみたいな感じ。
ああ、なるほどね。何のブログやねんて。
病状を、病状を伝える。
たけさん、なんか、たけさん、ほんと元気ですよ。
僕は、あんな風邪かいなぁ。ところが、おととし、インフルエンザ注射したって、翌日にインフルエンザかかってしまって。
ん？間に合わなかったの？
いや、そうじゃなくてね、多分ね、その注射の、
使ったの。
あ、うん、注射の
ワクチンで、生ウイルス
です。うん、で、かかっちゃったみたいな。うん、だからもう、打たないみたいな。
でも打たなくてもかからなさそうです、
ね、うん、なんちゅう
全部跳ね返しそうですけ
ど、うん、意外にデリケートなんよ。
それはね、あれ M の法則やってる人は大体精神を見る方ばかり揃ってますからね。とまあね、やっぱり競馬の話しないとダメですよね。
ちょっと重たいけど、
まずはあの一応ルーティンですのでしないといけないことがあります。
はい
はい、では先週の解雇の方にこの後入りたいと思います。ブライトさん、いいですか？
はい、行きましょう。
はい。ではこの後ジャパンカップダートの解雇の方に行きたいと思います。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、改めまして M ラジでございます。今回 MC を務めさせていただきますミオです。
あ、今回傍観人を務めさせていただきますブライトです。どうも。
え、なんだそれ、ボケなあかんってことな。じゃあ今回、ひな壇の最高列にいます拓也です。よろしくお願いいたします。
声通るな、最高列なのに声通るな。
一直線に、はい、揃っております。では、早速先週の 解雇なんですけども、このブログの方に、前回第4回の記事の方に、3人の予想が載ってるんですけども、
載ってはい。
はい。これは、上位3頭の名前がないみたいなんですけど、
多分見間違いだと思うんですけど、
これレースが違ったんですかね。
20番とかソリタリーキングとかツザグローリーって名前が見えるんですけど、
はい、
うん。これは、
何が起こったんでしょう。
なんて言っていいのかもわからへんよね。
ちょっとね、人気馬が、ほとんど印入ってなかったのは確かに、結果を見れば、納得なんですけど、ワンダーキュートに来られてしまったのはちょっと、僕としては痛かったなと思うんですけど。
マイナス21で本当にプラス21でぴったり戻してきましたけど。見事としか言いようがない。これ。
今僕の目の前で、もう今まさにジャパンカップダートのレースが走ってるんやけども、もう近年の G1 では見られないぐらいの手応えで日本ピラーアワーズで回ってきてるね。
すごかったですね。
圧勝ですもんね。
圧勝やね。
なんでしょう。あんなに強い馬と思わなかったんですけど。
酒井学の連チャン期っていう。
白山ムーンからの。
なるほどね。
はい。
うまいね。
ただ僕、ちょっと思ったんですけど、1着酒井騎手で、2着和田騎手、はい、3着みゆき騎手ってこれ、どんな小倉競馬だと思ったんですけど。
小倉ダート戦だな、みたいな。
ほんまや。
何か、一頭ずつコメント、何かいいですか？ツザグローリーは、
ツザグローリーですか？ツザグローリーは、
地層に期待ということですかね。
これでもあれでしたね、ウィリアムズ、うまく乗ってましたけど、うまく乗ってたって言い方変ですけど、内枠だったんで、相当砂嫌ってたと思うんですよね、見てたら。で、ウィリアムズがうまくこう、当たんないように、こう、うまくこう、外に流れるように出して、乗ってたんですけど、最後でも、ちょっと、おっと思ったんですけどね、まくったりした時。
まくる勢い良かったですね。
そしたらピタッと止まっちゃったんで、まあちょっと忙しいっていうのもあったかもしれないですけどね。
うん、
これでも、A 活力にはなったんじゃないかな。
これいいまくりだと思いますよ。
そうね、次走に向けては。
うん、
はい。
ね、
なんでこれはもう有馬買いますね。
そうやね。
3年連続のナイスネイチャーの記録に挑むということですね。
うん、まあだから、ね、これ、ワンダーキュート飛んでくれてたらね、外れててもある意味、よかったかなと思うんやけどね。うん、異次元バッサリやったからね。
さすがリボー。
そうだね。で、ローマンレジェンドも、まあ、一応、約一名対抗にしてるやつおったけど。
いましたね。
うん。もうでも、もう、仕方なくの対抗やったからね。
まあ、僕たち二人が。
フォローはしとくけど。
切ってしまったがために。
うん。
やっぱ難しいレースだったかなと。他はよろしいですか？
はい。じゃあ、次走に向けてというので。
やっぱり日本ピロワーズはあれですよね。まあ、ホワイトマズルなんでまとまりあるじゃないですか。
うん。
はい。
単純にこれ、あれですもんね。1、2、3、4、5、6、7、8、7戦連続掲示板入ってての人気落ちみたいなところはありますもんね。うん、消せはしないパターンって感じですけど。
そうですね。なんで、人気馬が危ないも多かったので、その破綻したところにまとまり系が残ったっていうイメージはあるんですけど。レベルとしてはあまり高くなかったんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
やっぱりローマレジェンドが一番人気になってしまうようなメンバーだったので。
うん、そうですね。
たくやさん何か。
うーん。ね、まあ一つ注文するならソリタリーキングもちょっと前行ってほしかったかな、いうぐらいかな。
そうですね。短縮にも全然反応してなかったんですけど。
うん。
そうね、これバーミリアンの下なので、結局ちょっと軽いんですかね、どうなの？体重もそんなに大きくないですし。 パワー不足なのかなと。こんなとこですかね。
いい
でしょうか。あまりこれ以上出てきそうにないので。
これ以上聞かれても鍵っ子みたいになってしまうわ。
結論としては単小爆弾が良かったみたいな。
そうだね。そう
ね、
う
ん。日本ピロで19倍ついてましたんで。
うん。
あの成績だけ見ると19倍はついた方かなと思いますけど。
やっぱ単はないんじゃないって思われたんでしょう
ね。ではそんなところで。
はい、まあ、はい、選手はなかったということで。
はい。前を見ていきましょう。
はい。
では、この後。2歳 G1 の、ね、阪神、2歳牝馬ステークスの方に行きたいと思います。
はい。
あ、突っ込みなかったですね。はい。では、ということで、今週の G1 の方の予想に入っていきたいと思います。今週は、阪神1600メートルで、行われます阪神ジュベナイルフィリーズなんですけども、そうですね、2歳牝馬の G1 ということで、若い女性は高橋さんお好きですか？
なんやねんその振りは。
いや、牝馬の扱いはやっぱりお得意なのかなと、どうなのかなと。
僕は年上戦ですね。
あ、そうですか。
なんで真面目に答えてんねん。
確かに。
牝馬戦って皆さんどうですか？
牝馬戦
全然ダメかな。牝馬戦って何や。あ、でも僕、何やったかな。あ、名前出てこない。カシワズビーナスの時に行かれてる。
カシワズビーナス
古すぎるっちゅうね。
末広女王とかですか。
さあ、そう、末広女王、カシワズビーナス。
ちょっと僕の辞書にない名前なんですけど。
え、あれ大万馬券じゃないですか。
うん。
ちょっと、見れる方は過去のデータ見ていただいて、ちょっとびっくりしてください。
うん、まあ、すごい。
生まれんしかなかった
ですよ。タモギさん。タモギさん引退してましたし。
それ以外このレース当たったことないんちゃうかな。
僕も当てた記憶ないですね。
ね、
外回りができてからはちょっと結構硬いレースが多い感じですけど。いいですか。では、
はい、はい、
本題の方に入っていきたいと思います。
はい。
はい。では一応、今週も人気馬を中心にまずは見ていきたいと思うんですが、今現在ですね、一番人気前売りの方では2頭が並んでいる形で、コレクターアイテムと、サンブルエミューズが今3倍前後で並んでいる状態ですね。はい、
うん。
なので、一応、前哨戦を買っている方ということで、コレクターアイテムから、
うん、
行きたいと思いますが、こちらは、どなたか、思い印の方いらっしゃいますでしょうか。
僕は太鼓。
はい。ジュライトさんの太鼓。
僕も印です。
おっと。僕は、騎手を見てしまうと本命にしたいんですけど、
2週連続。
どうかな、対抗ですかね。ど
うだろう。
じゃあもう、ミオさんで。
え、いいんですか？
いいじゃないですか？
騎手が浜中だからというわけではなくて、一応、このレースは、外回りになってからは、決め手のある馬とか、
はい、
割と普通に両欠の M の法則で言う量のあるタイプっていうのが、そのまま順当に勝ち上がっている印象なので、一応もう東京のマイルで、このレースが前走、アガリサンハロンが、このコレクターアイテムとアユさんの2頭がズバ抜けて早かったんですけど、
はい。
上がりの足っていう意味では、この、馬がやっぱり抜けてると思うので、一応前哨戦一着ですけど、順当にっていう形ですかね。もう本命でいいです。本命です。
あれ勝手
に。
本命です。
本命ね。
はい。特に、切るまでの理由はないかなと。はい。前走見ても、割と精神的にもしっかりしたタイプみたいなので、ここはまだ持ちこたえるんじゃないかなと。そんな感じです。あと、もう一つ。新設重賞って割と第1回の結果がそのまま直結しやすいというか、ちょっとオカルトっぽいですけど。
ミヤコステークスとかどうでした？
第1回が、トランセンドですよね。
勝ちましたね。
連勝で。
勝ちましたね。
なので、うん。そこを使ってきた馬からは、やっぱこの馬じゃないかなと。ということです。
プライトさんは？
プライトさんは。
これ、この馬でもやっぱりしっかり毎回足使ってるんですよね。うん、デイリー杯なんかも、もうこれももろ前残りだったんで、
うん、
後ろからよく来てたし、で、またそのね、早上がり使った後に一番人気で迎えて、しっかり勝ちましたからね、一番人気一着で。
うん、
ね、やっぱり、まああんまりタイムとか見ない方ですけど、1分33秒8ってね、
うん、
いいタイムですよね、
うん。
少なくともね、ファンタジーとかよりは全然いいと思うんですよ、アルテミスの方が。
うん、
個人的には。なんで、
ですね、う
ん。はい。一応、阪神実績っていう意味でも、まあ、まあ、きっちり抑えてるとこ抑えてますし、
うん、
ここは、うん。三着以内は結構、硬いんじゃないかなと思うんですけど。とか5つ対抗ですけど。
竹崎っていう意味ではどうなんですかね。
ただこのレースってなんか、その外回りになってから、
はい。
その、今までなんかこう、ね、前行って S 系が残ってみたいなとか結構ありましたけど、
はいはい。
そういうなんか小手先のレースみたいな感じじゃなくても、一気にスケール感アップしましたよね、外回りになってから。
そうですよね、うん。
なんで、ね、初くらいにストームバードですからね、スケールって意味では結構、決闘的には感じますけど。
これは、ウィンバリアシオンと同じ配合ですよね。
そうですよね。
うん。
うん。伸び伸び走らせて強いみたいなタイプだと思うんで。
はい。
これも、まあ、内枠がちょっと気になるんですけど、
うん。
まあ、ぶっちゃけ外回しちゃえばね、いいですし。いいと思いますけどね。
そうですね。はい。タクヤさんはいかがでしょう？
アルテミスのレースを見てると内枠から出てきて、で、まあ、敵がアユさんやというのをしっかり騎手が見てて、それに合わせに行って、
はい、
ね、それから突き放してっていうすごい強いレースをしてるんやけど、
うん、
気になる点がまあ2つかな。まず馬体を減らしてきている。で、僕はこのアルテミスっていうのがやっぱり重賞になったから赤松ステークスは違って、疲労がかかるんじゃないかと。
はい。
で、迎えて一番人気でってなると、そのリスクの方が大きいかなと。
うん、疲労という
点
で。
うん。
まあ、その初くらい自体があんまり、なんていうんですかね、そこまでしぶといタイプではないので。
そうなんよね。
それこそ、投げ出し。
これをチョイスするならば、他に魅力のある馬が他におったかなという。
そうですね。
決して弱い馬ではないとは思う。
はい。
うん。
妙味は全然ないと思うんですけど。
うん。
そのあたりが。
うん、はい。それぐらいのうまくいってもいいでしょう。
そうですね。
確かに今までの感じだと。逆になってますけど、選手では。
そう
です
ね。
はい。
ローマレジェンドみたいに。
この番組らしくない感じになってますけど、別にお気に入ったわけではないですよ。うん、そんなところで、よろしいでしょうか、は
い。
い
いです。
はい。では、いきなり思い印が2つ出ましたが、はい、次は、 もう一頭人気馬のサンブルエミューズですけれども、この馬、フヨステークス一着からですけれども、こちらはどうでしょう？
僕は白三角。
うん。
僕これ対抗ですね。
うん。拓也さんは対抗。僕も一応抑えですかね。あまり切るまでにはいかないかなっていう感じで。では、拓也さん。
はい。はい、ダイワメディアのこう、あまりこう、使い込むと良くないという、傾向が出てるみたいなんやけども、
はい、
まあ、感覚的には、まあ、ちょうどええ感覚かなと。
そうですね。
うん。で、まあ、一応、中山の少し重たい目のババアで、33秒台で上がってこれてると。で、任せる馬が、はい、まあ、次週でも人気になりそうなフラムドグローワールですよね、これ。
そうですね。
うん。で、2走前には、まあ、一応逃げてる。で、前回は出遅れて差し切ってる。
はい。
で、客室に幅がある。
はい。
で、ちょっとね、2番人気までなってるとは思ってなかったんで、
うん、
あれなんですけど、もうちょっと人気ないっていう想定で考えてたんで、それならこの辺を対抗に持ってきた方が、ちょっと影に隠れて面白いかなと思ったんですね。
はい。
うん。
最終的にどうですかね。ちょっと乗り換わりなんかもありますんで。
うん、そこは目つぶりましょう。
問題ないですか。
うん。
一応関東馬で、立冬滞在してということで。
うん、うん、うん。
輸送の不安は、なさそうなんですけども。
もともとちょっとちっちゃい前なんでね、これ以上ちっちゃくなってもらうと怖いんやけれども。
ですね、うん。僕はちょっとそこが気になったので、
うん、
今の阪神がちょっと、あまり軽い差し馬には、ちょっとタフすぎる印象なので、
うん、
この馬体重で、でこの馬、未勝利が1400で圧勝してるので、
うん、
ちょっと、精神的にその軽さの方が目立ってる馬なのかなっていう印象があるんで、あんまりタフすぎるレースにはちょっとどうなのかなと思いまして。しかし、最終的には切ってるかもしれないです。ババを見て。ブライトさんはどうでしょう。
この馬でも今白三角って言ったんですけど、
はい。
この馬自体は評価してます、かなり。
はい。ポテンシャルは。
ポテンシャルは評価してるんですけど、やっぱり逃げて圧勝した後に、延長で控えて刺すって結構難しいんですよ。なかなかできないですよね。
そうですね。
しかも延長で逃げて1004で圧勝してるってことは、ある程度 L と S の証明してるちゃってるってことじゃないですか。ってことは、次にアップで、マイルで、ペース落ちて、控えて刺すって結構難しいですよ。もう一回逃げて圧勝するんだったらできますけど、
は
い、その能力さえ上だったら、
うん、
なかなか刺せないと思うんですよね、後ろから、
うん、
なんで今連勝してますけど、多分この馬自体は多分今後交互とかあんまりこう連続で連帯するタイプにはなっていかないと思うんですよ、
うん、
なので多分あと物理的な問題として、鞍上が多分乗り難しいんじゃないかなと思うんですよ、この馬。
うん、
つまり、2走前に逃げてて、前走刺してるじゃないですか、
うん。
どっちでも勝ってるってことは、どっちで乗っていけばいいのかなってすごい悩むと思うんですよね。
うん、
どこのポジションにつければいいかなって単純に悩むと思うんですよ。
うん、
なんで、これ、乗り難しそうですよ、すごい。S 強いですし、絶対、
うん。
走りを見るとかなり強そうですね、S は。
そうですよね。で、中山マイル圧勝ですもんね。
うん、
はい。
なんで多分 S 主導だと思うんで。
はい。
ただもう、やる気出しちゃえばもう、強いみたいなタイプだと思うんで、ガンガン行くと思うんで。ただ、あんまり阪神、前の阪神だったら、いいと思うんですけど、うん、今の阪神であんまり S って要求されないんですよね。
そうですよね。
はい。なんで、その辺が合うかなっていう心配あるんですけど、ポテンシャル自体はいいもんも持ってると思うんですけどね。ただまあ、一本調子の SK っていう。
いかにもっていう、そのハマった時とハマらない時の差が激しそうな感じですよね。
でも多分このまま強いと思うよ。
このメンバーではかなり目立ってますよね、成績としては。
まあなんかでも真ん中辺で乗って揉まれた時ですよね、ちょっと怖いのは。
さあ、そういうことでね。
そうですね。
はい。両方極端なレースはしてるからね。
逃げと小灯数の追い込みなので。
追い込みもね、うん。
そういう激しい、揉まれ込んだタフなレースはしてないので。
今回真ん中入ってますから、ど真ん中ですから。
うん。
まあ、どう乗るか、包まれたら危なさそうですけどね。まあ多分大味な感じで、もう一層最高峰とかの方が面白いと思いますよ。
そうですね。
はい。
というところで。
はい。
はい。2番人気まで見ましたので、次なんですけども、今現在ではローブ・ティサージュが3番人気みたいなんですけども、ちょっと最終的にサウンドリアーナが前走ファンタジーステークス1着なので、今4番人気なんですけど、ちょっとどっちになるか分からない情勢なんですけど、これは、この2頭で、どなたか思い印打たれてる方いますか？特に、ないでしょうか？
どっちも切ってます。
うん、僕もサウンドリアーナは、ノーマークですね。
はい。
ロボティサージュは、もしかしたらちょっと印回すかもしれないかなっていう。
僕も2頭とも無印ですね。
嫌な予感しかしないですよ。
じゃあ、なしで。
一応、一応サウンドリアーナファンタジー一着なので、タクヤさん、一言だけ、いただけますか。
ゲームホーム、ダンシングブレイブ。
はい。は
い、いらないでしょう。
あ、じゃあ、ローブの方。
ローブの方は、
そうそう、ローブです、ローブです。
うん、あ、一応、まあそうかなというぐらいだけど、その、ウォーエンブレム。
はい。
で、要は、さっきのサンブレミズと同じで、気が乗れば、強いレースをする可能性があると。
はい。
ただまあ、ちょっと、まあね、疲労にあんま強くない馬なんで。
でしょうね。
うん。ただ、コンマ5秒離されてるからね。
うん。はい。
うん。
専用向きではないでしょうしね。
うん。
少なくとも。
まあ、あとは、戦力以上で一回走って勝ってるというところですかね。
はい。
それでもやっぱり、うん、まあ、白さん、ちょっと入れるかな、入れないかなというところかな。
ですね。
うん。うん、
ブライトさんは、いいですか？
うん、どっちも切っちゃうんですけどね。
うん。
そうですね。
はい。
いかにも2頭とも前走がハマったかなっていう感じなので、1頭は前走が短縮で勝って、もう1頭は休み明けを外から軽く上がり使って、うん、追い込んだっていう感じなので、延長で内枠に入ってしまうと多分、揉まれてダメなんじゃないかなと思うんですけど。はい。あと、このレースあんまり内枠の成績が良くないですよね。
よくないですね。
ね、
うん。
2歳牝馬で多頭数のマイルなので、うん、やっぱり外回りといえども、牝馬にはちょっとまだタフすぎるのかなっていう感じなので、うん、内枠っていうのも良くないと思います。
いいでしょう、サラトで。
はい。
はい。
じゃあ行きましょう。まだ本命が僕しか出てないですかね。
そうです、そうです。
なので、お二人がまだなので、
キャプラさんどうぞ。
ありがとうござい
ます。はい。
レッドセシリア。
あ、
お
ぉ、
こっちのハーツくらいですか？
はい。これね、
ちなみに僕、黒三角です。これを対抗にしようかなと思ったんですよ、初め。
はい。
うん、でもまぁちょっと一応黒三角にしてます。
僕はちょっと入ってないです。
はい。
では、ブライトさん、お願いします。
この馬もさっき言ったように、早い上がり使ってて、はい、で、スケールがある。
うん。
まだ全然一戦だけなんで分かんないですけど、
うん。
で、東京マイルって、からの臨戦ってすごい僕、新しくなってから東京からの臨戦すごいちょっと気に入ってるんですけど、気になってるっていうか。
そうですね。赤松賞がね、はい、すごくいいですし、まず。
で、あと、まあ、これは結構前からの傾向ですけど、阪神、新馬組は、まあ、一番人気一着っていうのは、まあ、最低条件っていうか、 うん、欲しいんで、一番人気一着が。過去来た馬で全部一番人気一着なんですよ。で、あと、新装になってから、あの、新馬戦で一番人気一着
だ、はい、
だった馬で、その、来てる馬って全部京とか東京なんですよね。
はい。
はい。で、マイルなんですよ。
うん。
1008とか1004とかから来てないんですよね。
うん。
なんで、単純にまあ過去の傾向からも合ってますし、
うん。
あとはもう、三浦がね、
うん、
あんま三浦騎士20丸打つことないですけど、ピンとくる馬そんなにいなくて、
うん。
前走やっぱ東京マイルでコレクターアイテムとこれですかね。
僕もこれは、もうタイムも遅いし、ドスローやし、上がるだけの競馬になってるけれども、
はい、
レースの感じを見た感じでいくと、新馬上がりで出てきてる中では、これが一番可能性というものを秘めてるかなと。
はい。内容良かったですか？
スケールであり、量であり、みたいな、ちょっとちっちゃいかなというのはあったんやけどね。
はい。
で、それを感じさせないぐらいの、こう、ちょっとスケール感みたいなものも少し感じたんで、まあ、ただやってみないとわからない部分もたくさんあるんやけどもね。ただ人気もないやろうし。
そうですね。
前
走が本当に超スローの上がりだけの、本当に軽いレースなので、ハーツクライサンクって結構上がり勝負得意みたいなんですよ。軽いレース自体には向くみたいなので、別に前走のパフォーマンスっていうのは、例えばコレクターアイテムなんかも同じようなレースをやってるんですけど、
うん、
それでいくと今回すごいアップ戦になるわけですよね、
うん、
一気に G1 なので、
うん、
コレクターアイテムもシンバを超スローペースで差し切った後にデイリー杯はちょっと暴走してますんで、そこがちょっと僕気になったのでちょっと飛びつけなかったんですけど、うん、軽すぎるレースからの G1 っていうのはちょっとハーツクラインにとってはちょっとどうなのかなと。マイルで経験してるっていうのはいいと思うんですけど。というとこですかね。
これ何番人気ですか？
まあいいでしょう。9番ですね。
9番人気か。
確かミクロコスモスとかもこんな感じでしたよね。臨戦としては。
そうですね。ミクロコスモスもそうです。
ね。
ミクロコスモスも、東京マイルで、上がり使って買って、そのまま来たって、
あれが、ほぼ最高峰ぐらいから来てたと思うんで。
そうですね、ブエナの後ろついて回ったみたいな感じで。
ね、だこの馬も、レッドセシリアも多分、後ろから行った方が、馬群には入らない方がいいと思うんですけど。
そうですね、その方がいいと思いますね。
はい。
そんな感じです。
はい。では、タクヤさんの本命が、
はい。
まだです。
はいはい、じゃあ、本命、14番。カラフルブラッサムで。
はい。これで、ちょっと待ってください。3人とも本命ハーツクライサンクになりましたね。うん。
これ僕、白三角ですね。
僕は対抗です。では、高谷さん。
どうぞ。はい。いいんじゃないでしょうか。まあ、長いところ使われてるというのが、まあ、まず一つと、
はい。
で、新潟2歳ステークスで、負けてると。
はい。
で、僕、このレースで、構想してる馬ってあまり、好かんのですね。
うん。
まあ、セイウンダーみたいなのもおったりする、セイウンダー確か、そうやね。
G1 勝ってますね。
そうですね。
はい。
通用したりする馬もいるんやけど、なんかね、この、レースは人気でちょろっと負けてくれてる方が、後々スケール感みたいなものを感じるかなと思ってたんで。で、喜劇賞からの臨戦。
はい。
要は、ウォッカー、トールポピーっていうのが出てるんで。
はい。
で、人気も程よい人気になってますよね、多分。
そうですね。今 26.3 倍。
そうですよね。
はい。
まだ未知な部分が多い2歳戦で、こういうところをこう先取りして見ておく方が面白いかなと思うんですけどね。
はい。ちょっと、あまり、 強気なことが聞かれない感じです
か、うん、いや、そら、何これの単勝にじゃあ10万円って言われると、そら違うなと思うんやけども。
はい。
うん、
まあ、臨戦いいですよね、やっぱり。ローテーションが。
うん。
バウンド短縮で、前走先行してますんで。
うん。
こっちにしようかな、本命。
まあ、僕も、ちょっと本命考えたんですけど、ちょっとリズムが、ちょっと、このレース、外回りになってからは、前走4着以下から来た馬だけでも、ライステラス1頭しかいなくて、すごいリズムの重要なレースになってると思うんですけど、5着3着からっていうリズムがちょっと、今一つかなって思うのと、あまり上がりが使えてないので、まあ、逆にしぶとさがあるとは思うんですけど、
これね、僕、思うんやけど、
はい。
まあ、真相になってからも特にそうなんやけど、例えば、勝ち馬が、
はい。
ウォッカであるなり、ブエナであるなり、アパパネであるなり、レイブリソルであるなり、ジュアードビーブルであるなり、まあ、どちらかといえば、スター性ですのある馬たちが勝ってますよね。
もう本当そうですね。
そうですよね。で、今回、そういう馬いないでしょ、
はい、どう、わかんないですよ。
僕、コレクターアイテムに、エナシ、ブエナやウォッカやジョアドビーブルみたいな魅力はやっぱ感じない。
まあ
うん、
そういう意味ではジョアドビーブルはブエナビスタの兄弟ですし、
うん、
レイブディソウルも両決でしたし、うん、トールポキも、
こういう馬たちがおるときっていうのは、
はい、
割とこう楽できる馬がたくさんおると思うよね、
はい、
そこへそのプレッシャーみたいなのが集中するから、
はい、
で今回割とばらけてるでしょ、
印も、はい、かなりばらけてます、ね、うん、
だから割と混戦になってくると思うんで、うん、
はい、
そういう意味ではそのちょっとこう長いところで少しこう体力系の馬が来ててもええかなと思うんやけどね。
そうですね、僕もそこですね、うん、上がり使えない分しぶとさがありそうなので、
うんうん、
それこそ激戦になればっていう感じで短縮もハマるかなと、
うん、それに一番近いのがこれかなと思ったんで。
そうですね、
うん、そういう点でサンブルエミューズもまあちょっと押し切れてるかなと。
はい、
まあ、レッドセジリはちょっと軽い目かなと思うけどね。
そうですね、
うん、
うん、プライトさんはよろしいですか。
あ、うん、いい馬だと思います。あとローテーションも、はい、一旦できてますしね、
うん、
短縮はこの馬だけですか。
でサンダーガルチなんでまとまってると思うんですよね。
うん。
なんで、まあ、こういう混戦もいいのかなっていう。
うん。
まあ、毎回自分の力を結構出してくれるタイプだと思います。で、新潟2歳ステークスって、他の開催から来た馬ってすごい相性良くないんですよ。小倉から来てるじゃないですか、この馬。
うんうん、うん。
で、しかも小倉で短縮できてるじゃないですか。
うん。
はい。
こうやってインティライミとかも負けてるんですけど、
うん、うん。
このローテってすごい良くなくて、
うん、
それでもまあきっちり2番人気、まあ5着きっちりっていうか分かんないですけど、まあ。
まあ、まとめて回るもんね。
そうです。とりあえずまとめたじゃないですか。
うんうん。
はい。なんで、そんなに弱い馬じゃないと思うんですよ。
うん。
はい。
はい。まあ束の破綻待ち。
うん。
だからサンブラエミューズとかも安定感ないし、コレクターアイテムも、まあ、さっきいいとは言いましたけど、そんなすごい安定感あるタイプっていう感じではないですよね。
うん。
で、ローブディサージュも、ウォーエンブレムですから、
うん、
割と上位陣がこう、なんつうのか、S に寄ってる感じなんで、
そうですね。
そこにまとまりが来ても全然、
うん、
思いますね。
はい。僕も、先週のようなパターンでまとまり系をちょっと拾っておきたいなっていう感じですね。うん、そんなところで。
これ、ええんちゃいます、
はい、もう、ベターに、はい、ローテーション見ても、変えると思いますね。
ね、
うん、では、一応上位の印は出揃いましたので、プライトさん何か他に何かありますか？
あ、いや、特にないですけど、一応、アユさんは買います。
あ、うん、この馬もちょっと触れておきたいですね。
うん。
さあ。僕はちょっとキビなんですけど。
僕も買います。
はい。
うん。
延長でしっかり控えても早い上がり使えたってのはいいですよね。
はい。
僕、前走全然評価してなかったんで、前走の時評価してなかったんで、東京戦4で下ろしてる時そんなスケールないだろうとかって勝手に決めつけてたんですけど、結構走られちゃったんで。
前走コレクターアイテムがあんだけ経済コスト取ってきて、 で、アイさん出遅れて、外回してきて回してきて、
はい。
物理的な、まあ、ハンデやるとして、今回この人気差はおかしいかなと思うし、
うん。
うん、で、バタバタバタっと出てきた時の足はやっぱ速かったから、
かなりですね、はい。
まあ、ディープの子なんで、あんまり疲労には強くなさそうやけども、
はい。まあそうですね。先導、前走が先導かなりある状態だったので、それをすごく外から揉まれずに生かしきったなっていう感じではあったんで。
ハーツクライ、ストームバードなら、ディープインパクト、ストームキャットでもいいかなと。
結構馬体も大きいですしね。これ、ディープ3区で、2戦目で重賞連帯ってあんまりいないんですよね。
ああ、はいはいはい。
ああ、ほうほうほう。
大体昇級戦とか、新馬勝ち後って跳ね返される例が多いんですけど、うん、連帯した馬で言うと、リアルインパクトとか、ジョアドビーブルとか、ディープブリランテとか、結構強い馬ばっかり並んでると思うんですけど、
うん、
そういう意味では結構、この馬はポテンシャルがあることは多分確かだと思うんで、うん、そこで、まあ今回オーストにも入ってますんで、揉まれる心配はね、まずないですし、うん、同じように力出せれば、また、来れるかなと思うんですけど、
うん、
ポテンシャルという意味ではこのままが一番あるかもしれないですね。
うん、後々のそのスケールみたいなものを考えると、これとかレッドセシリオとかの方が伸びしろはあるのかなと思えるんだけどね。
はい。
ハーツくらいって子供のタイプはどんなタイプと解釈していいですか？
C がないタイプ。
C がないタイプ。
S があって。
S と L
切れやすいっていう感じですよね。コントロールが難しくて、逃げか追い込みかみたいな。
うん、そうやね。それを聞くとやっぱりコレクターアイテム本命にはしづらいかな。
まあ一番人気ってなるとね、なかなか難しいところもあるでしょうし。
あとハーツくらい外回りで強いですよね。
そうですね。
ごちゃごちゃっとするよりは外の方が。
京都とかも得意ですし。あと、ちょっといいですかね。あと僕ヒットを拾いたいのがいるんですけど、これまたハーツクライ3区なんですけど、タガノミュウちゃんを一応母父ヌレイエフ系なので、まとまり系で拾っておきます。
これでも前走5着か。なるほど、なるほど。
はい。1004続きなので、ちょっとマイルっていうのはちょっと、微妙かもしれないですけど、
どっち？この L より
どうですかね。まあ、C はあまりなさそうですね。
うん。S よりも L よりであるならば、前走疲労抜きでいいかもしれないよね。
はい。
うん。
S では多分ないと思います。まとまりか L か。
うん。前走が人気で負けたってタイミングだったらちょっと面白いかもしれない、
ね。まあ、6番人気もね。
他よろしいですか？
こ
んなもんですかね。
ちょっと気になるのはプリンセスジャック。
オープン勝ちがありますね。
うん、
名前が可愛い。
ゴールデンジャックの子ですけど。
本命がカラフルブラサムなんで、この辺までちょろっと開くかもしれないかなっていう。
結構可愛い名前で攻めますね。
あゆさんとかね。
なんか俺怪しいやつみたいやんか。
いいですか？
いいですね。ちょっとなんか、同栄上がりの、ね、田舎臭い女の子とかがいないからね、もう。
同栄
ないですね。いや、もったい子いないですよ。
光栄ロマンとかないです。
光栄ロマンは、同栄上がりじゃないよね。
九州さんです。
九州さんやね。
そうですね。では、そのところで。
はい。
はい。
割とサクサクと、今週は、行きましたが、一応本命は、僕がコレクターアイテムで、ブライトさんがレッドセシリア、タクエさんがカラフルブラッサムということで、ハーツクライ3頭攻めということになりました。はい。
散々ハーツクライのこと言うてながら本命ハーツクライないけどね。
人気ない方から。
どないやねんって話じゃないけど。
まあでもそういう意味では、そのハーツクライ、一番ハーツクライらしくない感じはしますよね。カラフルは。着順も割と、まとまってるんで。
これ、血統の異端を探すのも難しいよね。
イーシンラトナですか？
AT ラトナの、それぐらいしかメールに行かへんよね。クルフレンサプライズ？いや、ないな。
ないですね。
ないな。
あ、光栄ピースの母父ホリスキーっていうのがすごい光ってるんですけど。
お前な。
いきなり昭和が入り込んで。
これ昔の話だったら買ってるかもしれない。山内急車だし。
いやでももうこのレースはちょっとわからない。
わからない。
わからない。さっきも言ってたけど、それならもう来週の方がいい。
まあ、控え室もありますし。
うん。
じゃあそんなところで、メダルフィリーズの方は以上で終わらせていただきます。
はい。
はい。
ということで、ここからは、フリートークコーナーと言いますか。
まあ、なだれ込みでエンディングですよね、その流れだと。
はい。
もうエネルギーは有馬記念やね。最後の。
そうですね、もう僕予習始めてます。
ね、
オールフェーブルが回避したということで。
うん。
もう僕も20丸、心の20丸あの馬なんで。
タクヤと臭い結成ですか。
多分しないんじゃないかな。
じゃあ今週はタクヤの競馬川柳でも見ておきましょうか。
いいですね。チャボ。
これ絶対カットしないんですよ。
チャボ、最後の5文字がもう、決まってると。
え、そんなことないよ。
ルリニガナで終わるっていうの。
そう。そんな、ハードル高すぎるっちゅうにゃ。
いや、間の7文字には絶対ダークシャドウが入ってきます
よ。これは。
字と馬使っちゃった。最初の5文字しか見えない。
では、お手並み拝見と。
いきます。
はい。
タクヤの競馬川柳。タイタンよ、ゲート開いてつまずくな。
お疲れ様でした。
はーい。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
我こそはという方は募集お待ちしております。
ちょっと待って、ほんまにこれで終わんの？
拓也の川柳勝ち抜き戦、これに勝てるぞっていう川柳がある方、ぜひ。
はい。メールフォームまで。
ちゃんと五七五になっとるよね。
なってます。
なってますよね。
むしろ俺の方が川柳だという方は、ぜひ、メールフォームよりお送りください。
じゃあ終わっときましょうか。これで。
終わっちゃったんです。
これでフェードアウトで。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ほんまにほんまにほんまに。
いや、カットしないですよ。これは。
本当に？
ねえ。
ちょっと待って、じゃあもう一つ言っておきます。
はい。
で、A4 取ってください。
はい。
はい。
じゃあ行きます。拓也の競馬戦に。